2016年にテンプルスクエアタバナクル合唱団がオランダとベルギーに公演のために訪れましたが、心が躍るそのイベントに私も関わっていたので、彼らの演奏を2度も楽しむ機会に恵まれました。演奏を聴きながらこれほどの規模の合唱団を移動させるのはどれほど大変だろうかと考えていました。私の思いは大きなドラに引きつけられましたが、自分の手で容易に運べるバイオリンやトランペットなどの楽器に比べて、ここまで持ってくるのにどれだけの費用や労力がかかっているのかと考えました。しかしコンサートの大部分で演奏されていた他の小さな楽器に比べて、このドラが活躍する出番はほんの数回しかありませんでした。あのドラの音色がなければ演奏全体の印象がだいぶ違っていただろうと思い、あの大きなドラを海を越えて運ぶ必要があったことに思いを巡らせていました。時々私たちは自分があのドラのように自分は脇役にしか値しないと感じることがあるかもしれません。しかし皆さんにお伝えしたいのは、あなたの音が大きな違いをもたらすということです。私たちには全ての楽器が必要なのです。難なく学び、学校で良い成績を収める人もいれば、芸術的な才能のある人もいます。人によっては建築関係、看護、あるいは教職などの才能は様々です。この世界に彩りと意味をもたらすために全ての人が必要とされているのです。このメッセージは、自分が何も貢献できることがない、あるいは他人に対して何か重要な影響を及ぼすことはないと思っている人、逆に人生がうまくいっていると感じている人、またそれらの間にいる人々に向けています。人生という道のどこを歩んでいるとしても、あまりに大変な重荷を負っているためにその道を歩んでいるとすら感じられない人もいることでしょう。暗闇から光の中に一歩踏み出すよう皆さんにお勧めしたいと思います。そうすれば福音の光がぬくもりと癒しをもたらし、自分が本当は何者であるか、そして自分の人生の目的が何であるかを理解する助けとなることでしょう。私たちの中には幸せを見つけようと禁じられた道をさまよっている人もいます。愛ある天の御父は私たちが弟子としての道を歩み、身元に戻るように招いておられます。御父は完全な愛を持って私たちを愛してくださいます。それはどのような道でしょうか。互いにミニスタリングを通して使い合うことによって、自分が何者であるかを理解するのを助ける道です。私にとってミニスタリングとは神の愛を行使することです。それによって与えるものも受けるものも悔い改めたいという望みを得られる環境を作り出すことです。言い換えれば、私たちの進む方向を変えて救い主イエス・キリストにより近づき、さらに主のようになるということです。例えば伴侶や子どもたちに改善すべき点を指摘する必要はありません。彼らはすでに知っているからです。そのような愛に満ちた環境を整えることで、彼らが自分の人生において必要な変化を成し遂げ、より良い人になる力を受けることができるのです。それにより不適切な行いについて謝るといったような悔い改めが日々の精錬の過程となります。今でもそうですが、自分がすぐに人を裁いてしまったり、耳を傾けるのが遅いことを思い出します。その日の終わりに捧げる個人の祈りでは、悔い改めてより良くなれるようにという天からの愛に満ちた勧告を感じます。最初は両親や自分の兄弟たちによって、そして後に妻や子どもたち、友人によって築かれたそのような愛に満ちた環境は、私がより良い人になる助けとなりました。私たちは皆自分の改善すべき点を知っています。お互いに改善点を何度も注意する必要はありませんが、互いに愛し使い合う必要はあります。そうすることによって、自分が変わりたいと感じられる環境が整えられるのです。まさにそのような環境の中で、自分が本当は何者であり、救い主の再臨を間近に控えた世界の歴史の最終章における自分の役割について学んでいるのです。もし自分の役割がよくわからないのであれば、一人になれる場所を探して、自分が果たすべき役割について天の御父に尋ね求めるようにお勧めします。答えはおそらく段階的に与えられるかと思いますが、私たちが制約とミニスタリングの道にしっかりと立っていれば、より明確に与えられることでしょう。私たちはジョセフ・スミスが論争や意見の相違のただ中で直面した問題と同じような問題を多少経験しています。ジョセフの記録を読むと、彼が次のようによく自問していることがわかるでしょう。何をしなければならないのだろうか。これらすべての教派のうちのどれが正しいのだろうか。それともことごとく間違っているのだろうか。もし彼らのうちのどれかが正しいとすれば、 それはどれで、どうすればそれが分かるのだろうか。ヤコブの手紙の中には次のように書かれていました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるだろう。ここで見出した知識により、最終的にジョセフは神に願い求めることを決意しました。さらに読み続けると、ジョセフがこのようなことを行おうとしたのは生涯で初めてであり、不安の真っ只中にあっても声に出して祈ろうとしたことはまだ一度もなかったということがわかります。同様に私たちにとっても、これまでにやったことのない方法で作り主である神に呼びかける経験となるかもしれません。ジョセフの試みにより、天の御父とその御子イエス・キリストが現れ、ジョセフの名を呼ばれました。その結果として、私たちは自分が何者であるか、そして本当にその存在が大切であることについて非常にはっきりとした理解を得られるのです。さらに読み進めると、10代のジョセフが本来であれば友人であり、優しく助けてくれるべきはずの人々から迫害を受けたことが分かります。私たちも同様に、弟子としての人生を歩む上で反対する力に直面することが予想できるでしょう。今はオーケストラの一員になることができないと感じ、悔い改めの道が困難に思えるのであれば、努力し続けることにより肩の重荷が取り除かれ、光を再び感じることができるということを理解してください。私たちが天の御父に助けを求めるときに、天父は私たちを見捨てられることはありません。転んでも立ち上がれば、膝の土を払い落とすのを御父が助けてくださるのです。傷ついている人がいれば、主の救急箱には私たちのすべての傷を十分に負うことができる絆創膏があるのです。ですから、慈愛またはキリストの純粋な愛と呼ばれるその完全な愛が家庭においては必要とされており、そのような家庭において両親と子どもたちは互いにミニスタリングし合うのです。その愛を通して心が変化し、主の御心を行おうとする望みが生まれます。また天の御父の子供として、主の教会の会員として互いに接するときに、そのような愛が求められています。そうすれば、私たちのオーケストラにはすべての楽器が揃い、救い主が再び来られるときに、天使の聖歌隊とともに栄光に満ちた音色を奏でることができるのです。それこそが愛であり、日々の生活において私たちの周りを光り輝かせる必要のある光なのです。人々はその光に気づき、引きつけられるようになるでしょう。このような伝道活動が人々に見に来て、助けに来て、来てとどまるように促します。この偉大な技と、それにおける自分の役割について証を得たのであれば、次のように宣言した私たちの愛する預言者ジョセフ・スミスとともに喜び合おうではありませんか。私は次元を見た、私はそれを知っていた、神がそれをご存知であるのを私は知っていた、私はそれを否定できない。私は自分が何者であるか、また皆さんが何者であるかを確かに知っていることを証しします。私たちは皆、私たちを愛してくださる天の御父の子供です。神が私たちをこの地上に送られたのは、挫折するためではなく、栄光を持って身元に戻ることができるよう送られたのです。私たちが皆、この偉大なミニスタリングの技における自分の役割を理解し、主が再び戻られるときに、私たちがより主のようになれるよう祈ります。イエス・キリストの皆により、アーメン。
My dear brothers and sisters.